瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週月曜日のこの時間は瀬戸の人材紹介します。瀬戸で暮らす皆さんが自分たちの町をより良くしようと様々な活動をしています。このコーナーでは瀬戸で活躍するこの町の財産、人材にスポットを当ててご紹介していきます。今日は市民活動団体三味線屋の男女理恵さんにお話を伺います。さあ、男女理恵さんといえば、ここラジオサンキューでも金曜日の理恵の民謡チントンシャンでおなじみですね。
はい、ありがとうございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、理恵ちゃんが三味線を始めるきっかけっていうのをね、まずちょっとそれがすっごく知りたいんですけど。
私も何かこう始めたいとか三味線やってみたいとかそういう意識は全くなくって、もともと小さかった線もあるんですけど、気がついたら親にやらされてって、始めてたっていうのが本当なんです。
それ何歳くらいなんですか？
多分5、6歳だったと思います。
5、6歳の頃にお母さんに三味線やりなさいって言われたの？
勝手に連れて行かれて、でそこがお稽古場で、で勝手に三味線持たせられて、気がついたらやってた。
でも三味線って難しいでしょ？
いや、3本の弦でしょ、私はお琴やピアノよりはずっと簡単だと思います、
やっぱり相性っていうのがあるのかしらね。
かもしれないですね。あとはやっぱり、私がお稽古をしてもらってた民謡界のお師匠さん、家元が自分の親ではないんですが、第二のなんか母親みたいな、その存在、ただその家元についていくっていうのが嬉しくて、通ってたって思います。
そうですか。じゃあ、ね、5、6歳の頃から始めて、それまでに、ああもうやめたいわとか、いやこういうことやりたいとか、いろんな紆余曲折があったと思うんですが、どうですか？
そうですね、私その民謡界で中学1年生の時に名取りをいただいたんです、でやっぱりうちの民謡界では、後にも先にも私が一番多分早かった、最年少でいただいたと思うんですが、やっぱりその頃ってこういただくことは嬉しくて、やっぱお友達とかに言いますよね、そうすると、いやなんだ民謡って何って言って、で三味線って何、もうダサいじゃんとか言われちゃって、やっぱり中学高校の思春期の頃は、民謡やってるってことがかっこ悪いな、三味線ってなんかちょっとかっこ悪いなって、なんかそう思って、こうお友達とか、新しくなんか知り合いになったことかには、もう言わずに、もう言いたくないと思って内緒にしてたりとか、そういう時は確かにありました。
そうですか、でもこう日本文化じゃないですか、お三味線もお琴もそうだけれども、それがだんだんこうね、こう見向きもされなくなっちゃって、でどこのうちにもピアノはある、バイオリンを習ってる子もいる、でもお琴もない、三味線もない、そんな風になってきちゃってとっても寂しいですよね。
チーネーもね、重太三味線やられるとか、お琴やられてるから分かると思うんですけど、やっぱりなんか私たちの親の世代では、もちろんのこと、私たちの世代なんて民謡とか三味線とかあんまり意識しないと、聞いたりとかしないですよ ね。でましてや巷で流れてるなんて、夏の盆踊りぐらいしかないし、なんかあまり聞かなくなってしまったなと思って、で、10年ぐらい前にその大好きな家元が亡くなったんですけれども、で私は亡くなった時にこの先どうやって、やっていこうと、もう家元がいなくなってと思った時に、そうだ、家元が、長唄とか地唄とか時和津とか、いろんな高貴な種類の、があって、私はもう市民の生活に密着してきた、本当にその民謡なんだけれども、家元がこうやって民謡を大事にしてきたのを何度か残したいなって思って、最近ではあまり聞くこともなかなかままならなくなった三味線とか民謡を、なんとか、文化の継承の一助になるように、皆さんに後世に なんか残していく、うんうんうん、本当の小さなきっかけになればいいなと思って、うん、あの、まあ、瀬戸で、はい、あの作ったチームが、うん、三味線屋っていうチームを作ったんですけれども、あ、まあ、あの私のその三味線屋のポリシーとしては、うん、私は子供の頃から民謡も三味線もやってます、うん、でもチームの仲間は、うん、民謡とかそんな三味線とかそういう文化に触れたこともない、うん、普段はロックしか聴きません、うん、普段はポップスしか聴けません、うん、っていうような仲間が賛同してくれて、うん、それを一緒にやってるっていうのが私の誇りでもある三味線屋なんです、
うん、そうなんだ。もう全然今まで触れたことのないような三味線を一緒にやってくれてるんだね。
そうなんですよ。うん、だからとっても、うん、まあ演奏会の時ぐらいしか聞いたり歌ったりしないかもしれないけど、うんうん、でもそういう文化の継承の仕方でいいと思ってるし、うんうん、で実際にその民謡を演奏に行くと結構、まあ、お年寄りの方はもちろん、うん、響く、あ、やっぱり日本人だなってなんか聞いてもらってる人からそれを感じることができるので、うん、その中学高校の思春期の頃は、うん、まあ、嫌だなと思ったことはあったんですが、今本当にやっててよかったって心から思います。
そうですか。どういうところに活動に行くんですか、うん、
あ、はい、あのこのラジオサンキューのイベントとか、あとはいろんな、それこそ子どもの民謡とか三味線とか見たこともないっていう子どもたちのなんかイベントの演奏会とか、もちろんやっぱり多いのはお年寄りが楽しんでくれる、喜んでくれる、一緒に歌ってくれる、まあ高齢者の施設なんかはやっぱり多いですね。
うん、そうか。じゃあそういう活動を通してたくさんの人にね、まあ、この文化、日本文化の一つである三味線を継承していきたいということですよね。で、その中でもう何年も続けている大きなイベントがありますね。
はい、ありがとうございます、はい、そうなんです。その文化の継承の一つとなるには、うん、やっぱり子どもたちが歌ってくれることが大事かなっていうふうに三味線や考えまして、はい、子どもたちによる民謡ののど自慢大会、うん、民謡歌っ子のど自慢ちんとんしゃんっていうのが、うん、今年で8回目の開催となるんです。
8回目、
はい、うん、でむしろなんか民謡いつも習ってるような子どもたちじゃなくって、うんうんうん、もう普段民謡なんて聞いたこともないとか歌ったこともないとか、うん、親世代ももちろん知らないし、うん、どうしていいかわからないぐらいの子どもたちが対象にしたのど自慢大会なんですよ、うん、なので応募してくれたら CD を送って、うん、まあ、覚えてもらうんですけど、まあ、子どもなんであっという間に覚えちゃうんですよね、うん、なので、まあ、そうやってちょっと民謡って聞くだけでハードルが高いかなと思われる方もたくさんいらっしゃると思うんですが、うん、こういう大会をやっておりますので、ぜひ皆さんには、参加していただきたいなっていうふうに思います。
物は試しね。
そうですよ。
参加することに意義があるというね、うん、いつあるんですか。
はい、今年第8回目は、うん、今月の27日日曜日に瀬戸の安らぎ会館で開催します、
うん、はい、これ出場したいな、参加したいなっていう人はどうしたらいいの。
はい、瀬戸市と尾張朝日の小学校の、うん、にはですね、瀬戸さんみんな一人ずつにはこのチラシ、あ、チラシがありまして、うん、お配りしているのですが、うん、ラジオサンキューのスタジオにも置いてありますので、うん、はいはい、ぜひこれを見て
応募用紙にね、
応募用紙を記入して、はい、ぜひご応募いただけたらと思います、
はい、締め切りは、
締め切りは今月の19日土曜日になっていますが、うんうん、聞いた人はあれ27日に開催されるのに、うん、19日締め切りってこんなギリギリで覚えられるのかしらって親御さんは思われるかもしれませんが、うん、はい、大丈夫なんです。過去にはですね、2歳の子が1週間もない間に覚えてきて、うん、もう子供ってあっという間なので、
そ
う
か、
そうなんです。意外と民謡ってスッと入ってスッと、うん、覚えられるし、うん、あとは、まあ、課題曲が何曲があるんですが、うん、これも、まあ、子どもたちが歌いやすい、うん、私たちが小さな頃から習ってきて、まあ、子どもの民謡の登竜門として必ず、うん、ちっちゃい頃に覚えるような、うん、そういう曲が選んであるので、うん、子どもさんたちには歌いやすいはずだと思います、
ね、お子さんの可能性をね、はい、ここで見るのもね楽しみかもしれませんね。
そうです。
はい、ぜひ皆さん参加してください。今日の瀬戸町ラジオ、瀬戸の人材紹介します。市民活動団体三味線屋の男女理恵さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。